こんにちは。キリスト改革派日本伝道会の宣教師ローレンス・スパーリングと申します。今日の説教は、新約聖書ルカによる福音書の18章36節から43節まで、黙っていられないという題でお話しいたします。で、聖書の箇所は、新旧大訳聖書ですと、新約聖書145ページにございます。ルカによる福音書18章36から43、朗読いたします。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通って行くのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると彼は、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。以上は神様の御言葉です。主に感謝します。今朝の説教の中心的主張点は次の通りです。批判の声が賛美の声に変わっていくことを期待して福音を伝え続けよう。先日、Facebook を通して入手した情報があって、時間もありましたので、福音書を映画化するビデオ、The Chosen、選ばれたもの、第1話から第8話まで、つまりシーズン1を一気に見てみました。で、聖書をこのように絵でとか、漫画でとか、また動画で描写することについて、いろいろな議論が確かにあります。危険性もあります。頭に入ってくる印象やイメージに迫力があるほど、聖書を実際に読むときに浮かんでくるものが前提となり、場合によって邪魔となることがあり得ます。これがあるから、聖書に実際に見るべき内容、聞くべき主の御心を邪魔するわけです。特に映画化すると、どうしても原文にない場面や登場人物がいて、ある類の作り話になります。要注意です。もう一つのもう少し健全なものがありますが、これは去年登場した聞くドラマ聖書です。聖書全体を少し BGM を入れて、プロの方が朗読した、録音した聖書です。ぜひ聞いてみていただきたいです。URL を後で紹介しますので、どうぞご覧になって聞いてみてください。The Chosen は本当によくできています。この企画者や訳者はみんなまともな、熱心なクリスチャンですから、これを通してイエス様のことをこのメディアの時代の私たちにぜひ紹介したいと願っている人たちばかりです。見ることは YouTube でただでできます。余計な話、すみません。これを含みまして、聖書に預かるありさま、ありよう、方法が実際に複数あるわけですね。一番普通のは読み聞かせ、あるいは黙読です。で、場合によって朗読劇もできます。 私が子供の頃、子供に適した聖書物語の本をよく母に読んでいただきました。絵もたくさん入っていましたね。あるいは、毎晩の夕食後、テーブルを囲んだまま、父が大きな聖書を手に取って、創世記から黙示録まで、一回一章ずつ読んでくれました。CS にも通うので、聖書の有名な物語を教えてもらって演劇される場面もありました。上福岡教会の朝の礼拝で朗読劇を一度、サムエル記の下2章に挑戦したことがあります。そこに4つのいわゆる声が登場するので、劇は4人でできます。まあ、これはいいですが、どうして聖書を通読することが私たちにこんなに難しいことなのでしょうか。それは聖書に奥深さがあまりにもあるからではないでしょうか。表面だけでも面白いところがたくさんありますが、探るべき深いところもあります。神の御言葉だからこそ深さがあることは当たり前なんです。さらに、聖書を読むときに、五感を使って想像力を働かせなければなりません。今読んだ出来事の環境がどうだったのか、そこでどんな匂いを嗅ぐのか、喜び、痛みがあったのか、あんまりにも興味深いところが多いので、ついに、大海に飛び込むような気分になるかもしれません。あるいは大波をサーフィングすることに挑戦するような気持ちかもしれません。でも結果的に聖書の著者を導いた聖霊なる神様の啓明と導きを求めることになります。これがなければ与えられた文章を神の御言葉として理解し、受け入れることができないからです。さて、今日の聖句ですが、今度の説教はこの箇所を預かることが実は2回目です。どうして再び取り上げたかったかというと、今回はさらにある側面とその深さをぜひご一緒に探りたいからです。また、聖書の読み方について、学びたいのです。こうしようと思ったのは、先日開かれた宣教師たちの収容会がきっかけでした。その時、今までと違う角度から見ることができました。聖書の読み方の別の方法に紹介があったわけです。組織的なアプローチを使って、より深い意味を理解して、心に語りかけてくださる主の御声に聞かせていただく一つの方法です。これに時間がかかり、努力が必要です。忙しすぎる私たちであり、こんなに時間の余裕がないかもしれませんが、収容会だからこそ、ゆっくりと御言葉と付き合うチャンスだったのです。では、どこからスタートするかと言いますと、まず祈って、箇所をちゃんと読みます。読んで、休んで、また読みます。読み返すわけです。そこに書いてあることにちゃんと集中する。またさらに読み返す。ついに暗唱すると一番いいですね。あるいは、ボールペンを握って、その箇所を自筆する。聖書釈義の原則を思い出しながら、素直に書いてあるままを目にして耳にする。十分な時間を使って。これは福音書の箇所だから、そこに必ずイエス様が登場します。どんな姿なのかを想像してみます。何をしておられるかを確認します。周りの人たちはどう反応しているでしょうか。我々たちの中に怒ってイエス様に対する殺意を 持つ人いないでしょうか。あるいはイエス様の教えをぜひも聞き入りたいと願っている人たちいないでしょうか。お祭り雰囲気なのでしょうか。奇跡を目撃したがる人いないでしょうか。心からイエス様の助け、癒しを絶望している人いないでしょうか。エリコの盲人はイエス様に出会うことが許されて、どんなに喜んだことでしょう。その耳に声を耳にするとはどんなに素晴らしかったでしょうか。触れていただくってすごかったでしょう。そして結果的に目の不自由が癒されて見えるようにしていただくって感動のあまりだったに違いありません。これを全部想像してみれば時間がかかりますね。この聖書が書かれた目的が何だったのかを思い起こすことも釈義の大原則の一つです。これを書きまとめたルカはその福音書の初めにちゃんと教えてくれます。一章四節を読みます。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでありますと。ヨハネによる福音書もこのようにもう少し詳しく福音書の著者たちの目的について述べています。ヨハネの福音書の20章31節。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。これですから、次のように自問します。今の聖書箇所は、イエス様が誠に私の救い主であること、あなたの救い主であることをどのように示しているのか。これが一番大事な問いです。ゆっくりと思い巡らします。心に染み込むように。そうすれば、もしかすると、あなたもイエス様に近づきたい思いが力強く生まれ、ダビデの子主イエス様、私を憐んでくださいと叫び出すようになるかもしれません。このままの私よと。そのようにお気持ちでしたら、どうぞ遠慮なく声を出しても大丈夫ですよ。恥ずかしいことではありません。当然のことです。さらに深く入ってみましょう。当然ながら忘れてしまいがちな釈義の原則があります。第一にまず箇所のコンテクストを確認することです。イエス様はここでエルサレムへの最後の旅をしています。最近起こった出来事を全部話す時間がありませんが、直前にあるのは、イエス様がこれからエルサレムで起こるはずの十字架の死を弟子たちに予告しています。しかしこれを理解する能力が彼らにはありません。はっきりとおっしゃるのですが、彼らはまるで耳が聞かない感じです。言い換えれば、彼らには目の不自由があります。それから一つ一つの単語の意味、文法的流れを確認します。盲目と物乞いは哀れな存在です。ダビデの子は、これはユダヤ人の王様、約束された救い主を指す表現です。哀れんでくださいとは、困り果てている哀れな状態にいるものを具体的に助けることです。再び著者ルクの目的を思い起こすと、なるほどという気がするでしょう。ここに救われる必要のあるものが救い主に出会うわけです。さて さらに聖書全体によって聖書を釈義することも大切な原則です。歴史の書の中に、預言者の書の中に、盲目が癒されることがあるでしょうか。あるんですね。約束された救い主の典型的な行動です。イザヤ書35章にこう書いてあります。心おののく人々に言え、大しくわれ恐れるな。見よ、あなたたちの神を、敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。その時、見えない人の目が開かれる。また福音書ですから、平行の箇所があれば他の情報はないでしょうか。調べてみると、やはりマタイの20章とマルコ10章に同じ出来事が記録されています。マタによると、実は物乞いしている盲人は2人いたことがわかります。そして彼らを癒すときに、イエス様が手を出して彼らの目に触れたとあります。マルコはさらに一人の盲人の名前を紹介してくれます。バルトマイだそうです。そして彼がイエス様と話すときに、イエス様をラボニ、私の先生と呼んだそうです。文法と参照となる聖書箇所の他に、当時の社会的情報も大切です。例えば、目の不自由、耳の不自由、足苗など、このような重い障害を持つ人たちを見下げて、大きな罪を犯したからと偏見で見ています。物乞いに施しをして自分が良いものだと自賛するのですが、ダビデの子イエス様と叫び出すと、うるさい、黙れと叱るのです。さあ、一つのチャレンジを皆さんに出します。今度は自分自身をその場面の登場人物であることを想像してごらんなさい。あなたは誰でしょうか？群衆の一人ですか？弟子の一人ですか？ローマ兵の警官ですか？盲人ですか？パリサイ派のユダヤ人ですか？そのどれかであるかのようによく想像してみてください。どんな思い、どんな気持ちになっているでしょうか。盲人になってみましょう。邪魔者も黙れと叱られたらどうしますか。恥ずかしくて退くでしょうか。それとも、どうしてもこの機会をつかむのだと思い切ってイエス様の足元に進みますか。イエス様が迎え入れてくださいますよ。黙っていなさいという言葉が面白いです。聖書でそう言われるのはこの盲人だけではありません。逮捕される弟子たちペテロとヨハネもそう言われたし、使徒パウロもそうでした。しかし彼らは黙っておられないと答えます。イエス様の素晴らしさのあまりを証しして、一人でも多くの人にこの方が救い主であることを何とかして知ってほしいのです。またイエス様がルカ伝の19章でエルサレムに登場すると、小さい子供含めて群衆が、ホサナ、ダビデの子に、ホサナ、主のみんなによって来られる方に、と叫び声に対して、黙ってもらいなさいと、ユダヤ人の指導者たちがイエス様に求めます。けれども、それは無理だと、イエス様が答えます。言っておくが、 もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。この聖書箇所にとどまればとどまるほど、その豊かさに気がつくでしょう。そこで高価な真珠を見つけ出すことがあるでしょう。戒めがある。注意深くイエス様の声に聞きなさい。教訓がある。近くにおられるうちにチャンスをつかめ。情報がある。イエス様こそが約束された救い主だ。慰め、励ましがある。イエスにつまらないと思われても、主は受け入れて癒してくださる。チャレンジがある。このお方を信じて従っていくか。主イエス様はここで何をしておられるのか私たちに知らせてくださいました。時が満ちて神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと伝えてくださいました。今がその御声に聞き従い、その弟子となることを決心する時です。イエス様に従って他の方々にも伝え、福音を告げ広める時です。すべての時代のすべての人が待ち望んでいる救い主はこのお方です。ついに、ここにおいでになってくださいました。ただ今、ここに来ておられます。今、見る目があれば、お会いできます。群衆は、蔑まれた盲人を叱るが、十字架に向かう救い主に、憐れみを思い切ってお願いすると救われました。これを見て、さあ、私もこのお方に癒していただこう、従っていこうとの思いがすれば、その思いに導かれたいです。人生の再出発がここから始まります。イエスが深く憐れんで、その目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。あなたはどうされるでしょうか。願わくは私の好みにもまたあなたにも同じ信仰が生まれますように。アーメン。一言お祈りいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださいましたことを感謝いたします。不思議な方法で著者に書いてもらい、私たちの言葉にまで翻訳させてくださいまして、今日このようにしてその素晴らしさ、その奥深さに少しだけ触れることができました。昔、私たちの救い主があるかわいそうな状態にいた、しかもイエス様にお願いした人に、癒しを与え、新しい人生の始まりを与えてくださいましたことを目の当たりにしました。感謝いたします。今も主を信じ、より頼むすべてのものに同じように新しい命を与えてくださると約束しておられます。どうか聖書を開くたびにその豊かさに気がついて、神様の教えてくださることを受け止めて、主を賛美するものに変えられてきますように、黙っていられない私たちでありますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、神様の素晴らしい平安が日々、聞くあなたにも またご家族にもありますように。